残念ながら現在の世界はこの We are the children of God を信じない、そのことを信頼しない時代になりました。こわもての指導者たちが次々に現れて壁を作ろうと呼びかけています。超大国のリーダーがそのようなことを率先して言ってる。排外主義もいいとこだ、自分だけ、自分たちだけ良ければいいというふうな、そんなリーダーたちが世界に次々に現れた。トランプに言ってやりたいですね。あのな、メキシコの人も神の家族だ、イスラム教徒も神の家族だ、お前が何と言おうとそれは事実だ、どこの大統領か知らないけども、どれだけ権力持ってるか知らないけども、核のボタンを握ってようが握ってまいが、聖書は言う、すべては神の家族だ、神の子だ。人を見てテロリストだと思えというふうに共謀罪っていうのを成立させようと急いでる我が国の総理がいます。まあ、昔人を見たら泥棒と思えっていうのがありましたけども、もう今日この世界においては人を見たらテロリストだと思え、何人かが集まって喋ってると凶暴だっていうふうにやられちゃう。いずれこの礼拝もねやられるかもしれませんよ。みんなが集まって奥田という変なリーダーが出てね、毎週毎週凶暴してると、何かを企ててるって言われるかもしれませんよ。いやー、これしかしたった70年前そういう時代があったじゃないですか。私は生きてませんけどね。でもそういう時代を生きてきた国なんですね。多くの人がそれを危惧している。でも言いたい、あのね、安倍総理、すべての人は神の子供なんだ。中にはね、時々わけわかんない子供も現れる。でもね、そうやってやんちゃしたからって言ってお前は子供じゃないとは言わない、うちの子供はどうしようもないなんてこと言いながらも心配してる。それが神の子供だ。でこのようなリーダーが次々に世界中に現れているわけです。そして分断が進んでいこうとしているわけです。この分断にさらに拍車をかけたのがまさにこの20数年失われた時代と言われた自己責任の時代でありました。2008年の9月リーマンショックが起こります。リーマンブラザーズっていうのが倒産した。世界中にですねこのリーマンショックが広がりまして、日本にもその影響が出ました。2008年の冬にはですね、東京では派遣村というのが始まりました。北九州でもですね、これまで見たこともないような野宿状態の人たちが現れた。それは多くは若者でありました。だいたいホームレスのおじさんって言ったらもう60歳ぐらいの方々で、だいたいひげ生やしてね、なんかあのわけわかんない荷物いっぱい自転車に乗せて街をこううろうろしてるっていうようなね、そういうタイプの人多かったんですけども、あの頃ですね若者が次々に現れました。特に最初の若者はですね、今やうちの教会になってますけども、2008年の12月28日に私たちの前に現れた当時29歳の彼でありました。でそして、その冬ですね、私たち、その冬以降若者たちと向かい合う日々が今も続いているわけです。今までの野宿の人に比べたら、年代が違うっていうのは何が違うかというと、家族との関係が全然違うんですね。今までの人60歳70歳の人ですから、親元帰ったらどうですかとか家族の元帰ったらどうですかっていくら言ってもですね、もう30年40年連絡取ってない、どこに家族いるか分かんない。昔離婚した頃に子供が2歳3歳だったけども、今もう40歳過ぎてると思うけども、しかしどこにいるか分かりません。そういう方がほとんどだったんですね。しかし若者の、そのホームレス状態の若者たちは、つい 2,3 年前まで親と一緒に暮らしてた子たちでありました。だからお家帰りなさい、もうこんなことやってても拉致開かない、一旦家に戻りなさいってことを進めるわけですけども、しかし多くの若者たちは帰れない、帰らないっていうふうに頑張っていました。なんで帰れないのっていうとね、こんな格好では帰れない、もう一度きちんとしたら親元に帰る。それどういうことよって言ったらね、もうこれ以上親には迷惑かけたくないんだ、もうこれ以上家族には迷惑かけたくない、だから戻らないんだと言ってました。一見立派ですよね、一見まともだというふうに思える。でもね、よく考えたら間違ってると思います。彼らは自分を迷惑な存在だと、それに過ぎないというふうに自己理解をしておりました。それは深く自己自身を否定する言葉でもありました。でもね、私思うんです、 迷惑の中身も当然あるんだけども、ね、大なり小なり、いろんな中身があるんだけども、しかしざくっと、今日の神の家族っていうテーマから言わせていただくと、家族から迷惑を差し引くと何も残らない。家族っていうのは大なり小なり迷惑をかけ合う関係であり、家族というのは大なり小なり迷惑をかけ合うための仕組みなんだ。それを私たちは家族というふうに考えてきた。ただ現在の自己責任論社会はね、自己責任自業自得とね、まあ、若者たち言ってましたよ当時、助けてって言っていいんだよって言うんだけども、どっちみちそんなこと言ってもね、自己責任だ、お前が頑張らなかった結果じゃないかって言われるに違いないっていうふうに言ってました。だから助けてって言えない30代っていうのが、まあ、本にもなったんですね。自己責任論社会は自己責任で解決つかなかったら、今度は身内の責任へというふうに拡大していった。どちらにしても自己責任の構造というのはね、ある一定の人たちにのみ責任を負わせる構造ですよ。自分でダメならば家族、家族が何とかしろ。でその家族がそういう自己責任論社会の中で多く崩れていったし、傷ついていったわけですね。家族では全てが解決しないということを今や多くの人が知っているところです。だから今のこの時代は家族というものを社会化しなきゃならないっていう時代になってきた。家族の概念変えなきゃならない。身内だから責任取るんだじゃなくって、新たに家族という大なり小なり迷惑をかけ合う存在、それが家族っていうんだったら、じゃあ大なり小なり迷惑かけてもいいよっていう人が増えたら家族は増えるっていうふうに考えなきゃならない。どっからどこまで家族かっていうんじゃなくって、どこまでも家族は広げられるって考えなければならない。例えばかつて身内の責任と言われた介護保険、介護にしても今や介護保険制度に変えた。それまでは嫁の責任だとかなんとかだって言って非常に差別的なことやってたんですよね。家庭内労働だ。だけどこれはもう家族を持たないってことが分かりだして、だったらこれを制度に変えようということで介護保険制度。でも今回、ね、今進んでる介護の改定にしても見てるとね、再び家族に戻そうっていうふうにやってますな。あれなかなか危ない傾向ですよ、ね、もう一回家族に戻そう、もう一回地域でやれってね、遅延血縁者縁なんてもう一回そこに戻そう、我が子と丸子となんて言い出してますね。家族というものを私はこうやはり言い直したい。それは健全に迷惑をかけ合える相互の存在関係なんだ。家族というのは健全に迷惑をかけ合うことができる存在、もしくはその仕組みだ。でこう規定するならば、現在の血縁をもって家族とするってことを改めて、そういう関係は家族と呼んでいいんだっていうふうに、まあ、言ったらどうかというふうに思う。神の家族ってのはそういうことなんじゃないかということであります。でそこで取り上げたのがヨハネ福音書13章であって、ここは有名な箇所です。イエスが食事の時にですね、腰に手拭いをして弟子たちの足を洗い出したという記事です。でこの今日は4節から読んでいただきましたけども、まあ、弟子すべてがそこに揃っておりましたから、夕食の時悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうとする思いを入れていた。そこにはユダもいて、イエスはユダの足も洗うんですね。しかしそのユダがあの例のイスカリオテのユダでイエスを裏切るということでありました。夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰に巻き、それから水をたらいに入れて弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手拭いで拭き取られたというのが腰に手拭いという場面であります。自分の愛した弟子たちのその足を洗うんだ。でしかしその弟子の中には自分を裏切る人たちも含まれていた。でこれは別にイスカリオテのユダだけじゃないんですね。最終的には、まあ、一番弟子だったペテロもイエスのこと3回知らないというふうに嘘つくし、残りの弟子たちも全てイエスを置いて十字架の場面にはいなかったわけです。でイエスは、まあ、ある意味そういうふうな弱さを持った弟子たちだということを分かっていながらも、まあ、弟子たちの足を洗われたということでありました。 そもそもこの足を洗うというのは奴隷の仕事でありました。ですから、イエスの集団には奴隷はいなかった。つられたそこにこう奴隷を引き連れて歩いてたってことはなかったんですね。ですから弟子たちは自分たちでもある意味自給自足の生活を相互にしていたわけです。でこの中で、まあ、多分日頃はですね互いに足を洗い合っていたんだろうと思うんですね。でしかしその日は違ったんです。イエス自ら腰に手拭いを下げて弟子の足元にぬかづいて、まあ、奴隷のごときその振る舞いをですねし始めたということなんです。ルカ福音書における過ぎ越しの箇所ではですね、同じこれ過ぎ越しの祭りの前の日だって書いてるんですけども、同じ過ぎ越しの箇所を見るとですね、弟子たちはルカ福音書22章では何を言ってたか言ったらね、この中で一番偉いのは誰かっていう議論したっていうのがルカ22章に出てくるんですね。過ぎ越しの祭りっていうのはもうイエスの十字架が目の前に迫ったとこですね。もういよいよイエスのクライマックス、十字架で殺されるっていうその直前に、こともあろうにですね、弟子たちはそれまで多分 2,3 年イエスと一緒に弟子たちは旅を続けてイエスの教えを受けてたんだけども、ルカ22章もうすぐルカ福音書終わってしまうというその十字架の場面の手前のとこで弟子たちは何を喋ってたかというと、この中で誰が一番偉いんだ、弟子の中で一番偉いのは誰かっていうふうに、まあ、議論していた。でそれが今回ヨハネ福音書の方になると、まあ、そこに非常に相対するような形で、まあ、反対の形でイエスが最も低みに身を置いて奴隷の姿になって足を洗うということをやり始めたわけです。上着を脱ぎ上着をつけたっていう言葉が出てきますけども、この上着を脱ぎ上着をつけたっていう言葉もこの後10章のところ、この前の10章のところを見るとですね、命を捨てる者はそれを再び得る、この捨てると得るっていう言葉と同じ言葉が使われてて、どうもこのイエスが弟子の足を洗ったっていうのは今は分からないけども後でこの意味は分かるんだっていうふうにイエスがその中で言ってるっていうことも考えるとですね、イエスが十字架にかかってこのあと自ら死んでいくっていう、そこのところとの関連でこのことを考えなさいっていうようなことを、イエスは示唆してたんだろうと思うんですね。まあそういうふうな枠組みの話ちょっと置きまして、もう少しああそうだろうな、多分そんなふうに思うだろうなっていう、その日の話をしたいと思うんですね。でそうしてシモン・ペテロの番になった。弟子の中の筆頭弟子のシモン・ペテロ、すると彼は言ったんです。主よ、あなたが私の足をお洗いになるんですか。すなわち群れのリーダーであり先生と呼ばれていた、いわば12人の弟子プラスイエスで一番偉いか偉くないかしたら一番偉いと思われていたイエスが奴隷の格好になって弟子の足を洗い出したんで、まさかあなたが私の足、弟子である私の足を洗うんですかと言った。イエスは答えて言われた。私のしていることは今は分からないが後で分かるようになる。ペテロは言うんですね。私の足を決して洗わないでください言うんですね。でそうするとイエスは彼に答えて言われた。もし私があなたの足を洗わないならあなたは私と何の関わりもなくなると、そう言われた。ペテロが私の足など洗わないで、決して洗わないでくださいと言った気持ち、どういう気持ちだったんでしょうね。私はこのペテロの一言にあの路上の青年たちの姿を見るんですね。もうこれ以上迷惑かけたくない、イエスにはそんなことさせるわけにいかない、お母さんにはお父さんにはって言って、その優しい気持ちがあの路上の青年たちにもあったわけですね。実はペテロは数年来ひどい水虫でありました。しかも乾燥タイプじゃなくてぐちぐちタイプなんですね。さらに彼はですねここ3日間ほど忙しくて風呂に入っておりませんでした。疲れたのでついついそのまま過ごしておりまして、代わりの下着もローソンに買いに行くのを忘れていたという状態でありまして、そもそも彼はそういうルーズな人でもありました。だから彼の足元からはですね何とも言えない妙な香りが立ち込めていたのでありました。彼自身うすうす臭いかなというぐらいの認識は持っていたのでありますが、不思議なことに人間は自分の匂いっていうのは慣れちゃうんですね。これ分かんないですね。だからやはり言うてあげるのがいいですよ。この間も私慌てて誰かさんに靴下持って行きましたけども、友が靴下履けって言ってやりましたけどね。 私の想像ではありますが、あの路上の若者たち、ね、こんな格好で帰れない、これ以上迷惑かけたくないといった時の思いと、このペテロの思いは相通じるものがあったのかもしれません。だからイエス自らペテロの足を洗おうとした時に、彼は慌てて遠慮するんですね。どうかやめてください、私の足は泥だらけ、汚れております、しかも匂いもひどい。だいたいそんなことは奴隷のする仕事で、あなたにそんなことをさせるわけにはいかない、あなたにはもうそんなことをしてもらうのは恐縮で、もうそんなことはしないでくださいと断ったんではないか。でしかしそのペテロの遠慮というか、その心遣いというか、それに対してイエスは言うんですね。あのな、ペテロ、もし足を洗わなかったらお前と私何の関係もなくなるって言うんですね。でこの一言は非常に決定的だったと思うんです。命と平和委員会はイエスとの関係を弱さだっていうふうに言った。で私はまさにそうだと思うんですね。ペテロがもうこれ以上イエスに迷惑かけたくない、イエスに足を洗わせるなんてことできない、先ほど言いましたぐちぐちタイプの3日間風呂入ってなかった話、あれ勝手に私が作った話なんで、ペテロに会ったらそうですかって聞いといてくださいね。今後天国であったら嘘ですからね、勝手に作ったんです。でもね、イエスはね言うんです。お前な、もし俺に足洗わないでくれなんて言ったらね、何の関係もなくなるよ、本当それでいいの、お前は迷惑かけるって言った。ここがイエスが僕すごいところだと思うんですね。これもイエスの言葉に載ってないんだけど、多分イエスはこういう、なぜかといったらその後ね、イスカリオテのユダに対して、まさか私が裏切るんじゃないでしょうねって言ったら、いやいやお前が裏切るんだって、ものすごく露骨にやる場面が出てくるんですね。でそういうイエスからするとね、迷惑かけたくありませんって言ったペテロにね、何言ってんだよお前、迷惑じゃねえよお前、こんなこと当たり前じゃねえかと言わない。いや迷惑や、足臭い、汚いね、正直嫌だけども、でもね、これやらないと関係なくなるよってイエス言ったんだと思うんですよ。ここ大事だと思うんですね。迷惑じゃないよって言ったらね、持たないな人間って。いや迷惑だよ、正直足臭いよ、もう触んのも嫌で、映ったらどうしようかと、もう俺ドキドキしてんだ実は、神様だけどってイエスは言いながら、でもね、これもしやらなかったら俺とお前関係なくなるよ、もっと言うと家族っていうのはそういうことなんだ、迷惑かけ合うっていうのが家族なんだ、イエスはそうおっしゃりたかったんじゃないかと私は思うんですね。日頃私たちは誰かと関わりを持つためには、なるべく見栄えを良くしたり、自分の良いところ、いいところだけ、まあ、いわば今の言い方で言うと売りを強調するわけですね。逆に相手に不快感を与えるようなこと、都合の悪いことはなるべく隠そうとしているわけです。でしかしそれをやっちゃおしまいよってイエスは言うんですね。日頃の人間関係においてはいいところを見せないかん、自分のいいところを気に入ってもらうっていう、そういう努力はまあある程度した方がいいですよ、うん、だからやっぱりね、ちょっと男の子ね、もしくは女の子にモテようと思ったら、まあ、少し身だしなみは気を使った方がいいよ、男性諸君、いいですか、だいぶこうね、打ってくださいよ自分を。でも肝心要の家族っていう関係とか神様との関係においてはね、そういうことしちゃいかんのってイエスは言いたいんですよ。そういうことじゃない、神様の関係でいいとこばっか見せて、綺麗な足だけ見せてたら、お前と俺と何の関係もなくなるってイエスは言いたいんですね。そうじゃないんじゃないか、本当の人と人との出会い、一緒に生きていく、神の家族として一緒に生きていくっていうのは、その一番都合の悪いところを見せるしかないんじゃないか。迷惑かけたくないというペテロの思いは、それはお門違いだ。的が外れてるってことをね、聖書では罪って言うんですね。聖書に出てくる罪っていう言葉は、的外れっていうギリシャ語を使ってる。わかるよ、迷惑かけたくないっていうペテロの思いよくわかる。あの若者たちがこれ以上親には迷惑かけたくないって言った気持ちもよくわかる。でもね、それ言っちゃダメなんだ、それ言ったらもう何の関係もなくなる。イエスは関わりを持とうとしている。その関わりは いいところで評価しようとしてるわけじゃない。私たちの最も醜いところ、最も汚いところ、もしくは最も迷惑かけてしまうようなところをイエスは引き受けようとしている。それがイエスと私たちの関わりであって、その究極の姿が私のために十字架にかかったっていうあの出来事だった。だからイエスは言うんです、今はこの意味まだ分かんないけども、いずれ分かるようになる。それは十字架の日、あ、イエスがは結局のところ、イエスという人は私との関わりの中で私のことを全部背負って死んでいくっていう、私の代わりに死んでいくっていう、そういう関わりだったんだ。家族や他人に迷惑かけたくないっていう気持ちは立派な気持ちだけど、それはどっか私たちはここ二十数年の間刷り込まれてきた自己責任論社会の道徳だったんじゃないか。それをどっかで私たちは乗り越える時は今来るんじゃないか。イエスはそれではダメだ、関係がなくなるというふうにおっしゃったわけですね。本当は恥ずかしくて隠したいところではありますし、また迷惑かけたくないっていう思い、自分が情けなく思ってしまう、そんな思いがある。しかし私たちはイエスにこそその汚れた臭い足を委ねるわけであります。なぜならば私たちは神の子、子供たちであるからです。家族とは何か、神の家族とは何か、それは大小様々だけども健全に迷惑をかけるという関係だ。もしそれをしないならば私たちは家族になれないということだ。しかしかつてのような家族主義、かつてのような身内の責任論でやると家族が潰れてしまう。だから限りなくキリスト者は伝道しなきゃならないんだ。それは正直自分一人で引き受け取ったら死ぬからですよ。イエス様一人で引き受けたから死んじゃったんだ、あれは。でもあんな風にしたら僕らもういくつ命あっても足らないし、すいませんイエス様ごめんなさいって言いながら僕らやっぱどっかで自己規制しながら生きてる。だからこそね、家族増やすしかないでしょ。伝道っていうのはね、別になんかキリスト教勢力を増やそうとか教会予算を高めようとかそういう問題ではなくって、この世にね、多少なりとも迷惑なやつやなって言いながらもね、それがなけりゃおしめえよって言える人間、一人で全部受けられないからお前も一緒にやってよって言える人間、それを増やしていくっていうのが、まあ、今日における伝道の姿ですね。私たちはそれをイエスから今日学びたいというふうに思うんです。イスカリオテのユダの足もイエスはこの時洗ってる。三度いなんだペテロの足も洗ってる。だから遠慮しなくていい、私たちはそのままイエスに足を見せればいいんだというふうに私は思います。そしてイエスは言うんですね、あなた方もまた互いに足を洗うべきだと、私があなた方にした通りあなた方も私にするんだ。このね、互いに足を洗うべきだはいいですね。なんかね、洗う人とね、洗われる人が固定化するとダメなんですよ、世の中っていうのは。お互い汚い足を投げ出してすいませんって言いながら洗っていくっていう、お互いの迷惑を良しとする。そもそも我々はイエスに迷惑かけたっていうことを起点にしてるわけだからね、誰かからね、足洗ってくれって言われた時に、いやそれは困る、迷惑だからとは言えないわけですね。だって自分自身はイエスに迷惑かけて一歩進んだわけだから。にもかかわらず誰かがごめん俺の足洗ってって言った時に、いやいやそれは困るよということはできないわけです。神の家族になるための第一の勇気、それはね、自分の最も弱いところ、最もまずいところを素直に出せるかっていうことですね。これ一番難しいかもしれない。でもまず信仰っていうのはそういうことだ。立派な人がクリスチャンになるんじゃない、自分では足が洗えない人がクリスチャンになるんだ。でそのことをこの教会は肝に銘じなきゃならない。神の家族になれる資格は何ですか、そんなこと言ってる限りは神の家族にはなれない。神の家族になる資格は何か、資格がないということだ。自分では自分の足が洗えないということを私たちは神の家族の要因としてきたんだ。だから神の家族になりたいんだったら迷惑をかける勇気を多少持つべきだ。この世の倫理、この世の道徳から言うと迷惑かけるやつはダメなやつだって言い続けた、今も言い続けてる。だから路上の青年たちはあそこまで追い込まれた上にさらに自分を追い込んで、これ以上家族に迷惑かけられない、家族に迷惑かけたらいかんっていうふうに非常に道徳主義的になっていったわけですね。けど違うと教会は言わないか。人間は何か、 人とは何か、人と人とが出会って家族になるとは何か、それは迷惑かける勇気だ。多少なりとも迷惑かけていく。でも一人や二人にかけたらもう追いつかないから、それより多くの人と分かち合っていく。傷の分配なんですね。一人の人が傷ついたらね、もう二度と立ち上がれない。でもね、その二度と立ち上がれないような大きな傷も100人200人で抱え込んだら、まあちょこっと痛いかなぐらいで済むわけですね。それを教会と言います。残念ながら教会に来て全く傷と痛みと迷惑と無関係に生きようとするんだったら、それはお門違いだ。それはまさに的外れであります。保護課が立った時、住民説明会で私は1年に8ヶ月にわたってですね、17回の説明会でずっと言ってました。絶対迷惑かけません。もうどんなことがあっても絶対皆さんには迷惑かけません。町内会には迷惑かけませんので、どうぞ認めてください、お許しくださいと17回にわたって8ヶ月頭下げ続けたんですね。それでも認めてくれなかったですけどね。でもね、私思うんです、あれすいません、嘘ついてました。迷惑かけますよ、そらだって30何人も住んでね、えちょっとわけのわかんないおじさんも含めて出入りしてるんだから、多少なりともそら迷惑かけるさ。あのね、地域から迷惑引いたら何も残らないの、家族から迷惑引いたらも何も残らないのと同じなの。地域も家族でしょ、だったら迷惑かけるじゃないですか。あ、悪いけどあなたたちもかけてるんですよ、ね、お互い足を洗うべき、合うべきだってのはまさにそうなんだ。それを許さない時代になった。私たちは神の家族をもう一回引き受けたい、もう一回私たちは持ちたい。もう一つの勇気は当然それを引き受ける勇気ですよ。迷惑ですけどって言われたら、迷惑ですけどって言って答えるんですよ。でも受けるって、迷惑だから受けないんじゃなくて、迷惑ですけど受けると。なんでって言われたら、イエスも私の迷惑引き受けたから、そこを起点に置くっていうことですね。開かれる勇気だと。もう臭いとか汚いとか自己責任とかは極力言わないという努力だ。その勇気を私たちは持つべきだ。イエスもあなたに対して言われなかったでしょ、迷惑だからあっち行ってと言わなかったでしょ。逆に迷惑だからあっち行きますと言ったペテロに、何言ってんだ、それ言っちゃおしまいだ、それがなければお前と私と何の関係もなくなるっていうんですね。十字架を追い合う者が家族になれます。それぞれが背負わなければならなかった十字架が重くて一人では背負えない。だから最終的にはイエスが私の十字架を背負ってくださった。同じようにお互いに十字架を分け合うべきだ。社会っていうのは健全に傷つくための仕組みだ。社会っていうのはお互いは迷惑を分かち合うステージだ。そしてその社会がまさに家族化していくんだ。家族とは迷惑をかけ合う存在だ。新しい憲法草案、これ自民党さんが作った憲法草案第24条にはですね、こんなこと書いてます。家族は社会の自然かつ基礎的な単位として尊重される。まあいいですね。まあそれはそうかな。家族はお互いに助け合わなければならない。まあそもそも憲法に書くことかって言いたいんですが、ね、憲法ってのは国を縛るもんなんだから、国民縛ってどうするんだと思うんだけども、一見いいこと言ってるんですね。家族は互いに助け合わなければならない。まあそうかなと思っちゃうでしょ。ああでもちょっと気をつけた方がいいよ。家族って誰のこと言ってるんですか。神の家族なんですか。それは血縁血縁の家族なんですか。多分血縁血縁の家族のこと言ってるんでしょうね。でこれはまた身内の責任論になって多分潰れていきますよ。そうじゃなくて、私たちはこの憲法24条もし言うんだったら、それに対してカウンターコメントとして、カウンターカルチャーとして何というか、いや家族っていうのは神の家族を指すんです。 We are the world, we are the childrenオブゴッドなんだ。全ての人間は神の家族だっていうことを言い抜かない限り、家族は助け合わなければならないって言葉は全く成立しないんだってことを言い抜いていかないと、またぞろ大変なことになるっていうことですね。つまり社会が非社会化するっていうことなんです。東畑キリスト教会は神の家族になろうというふうに決断した。そしてたくさん神の家族を増やしていって、多くの人が迷惑かけ合って、迷惑かけられてもう大変だったなって笑いながら言える、そんな家族になりたい。そして常に私たちの迷惑を一身に引き受けたあのイエスの姿を忘れない、その歩みの中で私たちは互いに足を洗い合う、そういう迷惑かけ合う、それをもって家族とする、 それをもって胸を張るという神の家族になりたいというふうに思うんです。そうしないとこの時代は生きる意味のある命とない命を峻別し始めた。迷惑かけるようなやつは死ねというふうに平気で言って実際実行した。昨年そんな事件がありました。私たちはそれに対していいなという、そんなことないんだ、それは本当厳密に言うと迷惑とも言わないんだ、生きるってそういうことなんだっていうふうに私たちは言い抜いていきたいと思います。お祈りをいたします。神様、この時を感謝いたします。あなたの前に、あなたが私たちは、の前にひざまずき奴隷の姿を持って私たちの足を洗ってくださいました。神様、どうか私たちがペテロのごとく迷惑をかけるということに非常に億劫になり恐れを抱き、迷惑をかけている人間は資格のない、生きる意味のない人間だとさえ思う今日の社会において、人間とは何か、家族とは何か、人とは何かということをあなたの何の関係もなくなるあの一言から見出すことができますようにお願いいたします。私たちは神の家族として歩んでいきたいと思います。どうぞ集まったお一人お一人の上に、またまだ見ぬ家族の上にあなたの恵みと祝福がありますように。世界は今分断と憎しみの中に置かれようとしています。どうぞ世界の為政者たちをあなたがいさめ、さらに正しい道へと導いてくださいますようにお願いをいたします。この教会がそのために使命を果たすことができますようにお願いをいたします。今日来ることのできなかった方々もそのところでお守りください。峰光兄弟が私たちのメンバー、神の家族として歩んでいかれます。どうぞあなたがこれからの健康を祝し、道は守ってくださいますように、ご家族を祝してくださいますようにお願いいたします。すべてをあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。